77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。はい、今日は5月10日ということでね、はい、先週に引き続きね、子供の日特集ということでね、やってるわけなんですけどね、先週ね、皆さん聞いていただけましたかね、子供の日を目前にということでね、ね、ナヤラジオでおなじみのね、ビトロのメンバー、中学生メンバーお二人に来ていただいたわけなんですけど、今日も来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは、ビトロンゼロ担当の青沢ゆりです。はい、好きな方はルービックキューブとソラです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、ね、ルービックキューブね、はい、得意なんだ。
はい、はい、得意
得意、好きでやってる。
好きです、
はい、ね、6面揃えられる。
はい、
おお、すごいね。いつからやってるんですか。
6年生ぐらいなので2年。
へえ、2年でそんなね、揃えられるようになるんだ。
うん、
すごいね、これ多分立体的な、ね、こう考えが得意なのかな。
多分、
ああ数学で図形の時間とか結構好き。
まあまあ、
おお、ね、普段から鍛えてるんでしょうね。はい、
じゃあ今日もお願いします。いや、すごいんですよ、はい、もう1分ぐらいで全部揃えられるし、はいはい、なんか形が違う、はい、ルービックキューブとかは全部全面黒、
はい、
全面黒で柄が違う。
あ、じゃあ色だけじゃなくて、
そうそうそう、
柄も合わせなきゃいけないのにできちゃう、
はい、
すごいね。っていうか、そんな難易度高いルービックキューブがある。
あるんですよ、今すっごい種類出てて、
う
ん、
もうすごい、
なんだろう、全部形違うやつとかもあるよね。
自分が知ってるのが、あの大体この立方形っていう、うん、立方体、うん、立方体のやつですけど、じゃないのもある。
はい、
どんなの、どんな形、
どんなの、例えばリンゴの形で、なんかちょっとでも違ったら、似てるのに、あの違ったら当てはまんない、形違うし、デコボコになっちゃう。
そんな形のがあるんだ。
とかもあるし、何×何、3×3 じゃなくて16×16
とか、もっといっぱいある。でね、16、うん、へえ、あ、そんなのあるんだね、今ね、
はい、
へえ、なんか大会とかでね、出たらいいのに。
そこまでじゃん。
あ、じゃあもっとすごい人もたくさんいる。
はい、めっちゃいます。
そうなんだ、すごいね。でもね、
うん、
あ、自分は一面でも揃えるのなんかね、なんかできないんじゃないかなと思って、練習すればできるようになるのかな。
はい、練習すれば。
へえ、すごいな。じゃあ今日もね、その回転を生かしてからね、頑張ってください。
頑張ります、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
皆さんこんばんは、ビトロ紫担当の時吉真です。好きな食べ物はイチゴと骨付き肉です、
はい、
好きなことはルービックキューブです。よろしくお願いします。
そうなの、
ちょっと待って、
ルービックキューブ好きなんだ。
まあ、嘘つき。
まあ、見ることが好きなんですよ。
見るのが好き。あ、感染、あ、でも
感染、ね、
感染が好きな
の。でも、どっちね、混ぜてもらうの、
結局的に混ぜてもらう、混ぜる側なんで。
なるほどね。あ、そうか、そういうのも大事なのかな。ルービックキューブ会でね、そういう会があるのかしら。
自分で混ぜちゃうと分かっちゃうから。
なるほどね、それをこう混ぜてあげるよっていうね。
そうそうそう。
ああ、なので観戦が好き。だってね、いろんなスポーツでもね、ありますもんね。なんか野球やってないけど、ね、好きなチーム応援するのが好きだよっていう、そういう感じで、おお、頑張れって、おお、大興奮して、ね、おわーって、今日のルービック盛り上がったなーっていう感じでね。あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるんですね。ね、知らなかったけど。
確かにあるかもしれない。
ね、そっか、じゃあね、こう、もう自分もね、今度はもうね、一緒にね、観戦しましょうかね。こうやってね、おー、もう若揃ったしって感じね。ね、そんな感じでやっていっていいのかっていうのはね、わからないですけど、まあ今日もね、ナイラジオをね、やっていきたいと思います。もうこんな感じでね、なんかお願いしますね。もうリアルな感じでね、やっていきたいと思うんですけど、はい、今日5月10日ですよね。ゴールデンウィークどうですかね。ね、お仕事もね、忙しいのかな、お二人は。
ないですね、ゴールデンウィークは。
はい、
ね、前半はだけど、後半はゆっくりです。
そっかそっか、うん、あ、じゃあね、一旦ね、ちょっとね、 前半忙しかったと思うんで、ね、この次の、ね、お仕事に向けて、ね、
はい、
練習っていうことかな、
はい、
次がねどこって言ったかな、
なんと新曲が
新曲
できるんです。
おお、すごい。
5月はちょっと仕事を、はい、ゆっくりめにして、
なるほど、
制作の方に力を入れないといけなくて、なんとやっとデモテープができてきたので、ね、今からがっつり曲をマスターさせないといけないという。
なりますね、頑張ってね。
頑張ります、ね、
頑張って大好きな骨付き肉食べて、ねね、頑張らないとね。新曲っていうのはだいたいどのぐらいのペースでできるものなんですか。年に、
まあ、1、2曲ぐらいのペースで作ってるんですけど、今年はね、まあ、龍っていう曲を1曲目で作って、はい、うん、次はちょっと長崎の、ちょっとの、大村のガラスの砂浜をテーマにした夏に向けた曲を、
あ、そっか、やっぱちゃんと季節にこうぶつけてこないといけないわけですね。なるほどね。大村のねガラスの砂浜ね、綺麗だけど、確かにあれをねテーマにした歌はもしかしたらなかったのかな。
そうですね、
はい、じゃあね、大ヒットをねを願ってね、
はい、
ね、頑張っていきましょう。
頑張ります。
はい、というわけでね、まあ、今日もナヤラジオやっていくんですけど、はい、今日5月10日ね、5月10日でね、はい、今日は何の日でしょうか。
はい、
5月10日は、5月10日な何の日かね、一応ね調べましたね、 5月10日でね、今日調べたらコットンの日だったらしいです。
コットン、なるほど。
そう、コットンね、綿
トーン、
うんうん、ね、コットンの日で、ね、5と10で、コットン、コットン、コットン、
なるほど。
そうで、コットンの日らしいです。でね、まあ、ナイラジオね、あの、まあ、農業バラエティーナイラジオってことね、綿をテーマにねお話したことも前、そう、前ありました。
うん、
そう、綿って見たこと、
育てましたよ。
あ、ちょっと
だけど。
学校とかでやったのかな。
はい、
うん、
嘘です、うん、もう嘘もやばいって
ちょっと釣られた感じがね、うん、自分もやったかなみたいな感じだったかな、
はい、そうかなって思っちゃったりして、
うん、そうで、ね、こうね、こうついね、こう釣られちゃったのかもしれないですけど、ね、もう コットン、ね、は前ね、ナイラジオでやったんですよ。
うん、
でもね、なんかコットンいいけど、すごいね、大事だけど、多分なんかお二人はね、なんかもっとね、こう違うテーマの方がいいかなと、
はい、
と思ってね、聞いてみたわけなんです ね、
うん、
ね、コットンもね、いいよね、 Tシャツね、T シャツ大事だし、タオルもね、そう、大事だし、ね、でも ね、テーマね、お二人がね、こうね、選んでいただいたテーマが今日ちゃんとあります。はい、はい、じゃあね、お二人に言っていただきましょうか。今日のテーマは何ですか。
せーの、バラ。
はい、ということで今日のテーマはバラでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね、先週に引き続きナヤラジオでおなじみのビトロの中学生メンバーお二人に来ていただいて、今日のテーマバラということでね、お話ししていきたいと思います。バラをねテーマに選んでいただいたお二人ね、大丈夫かな、準備は OK ですか。
はい、はい、大丈夫です。はい、
なんかあの質問をね考えていただいてるんですよね。質問どっちからいきますか。
あ、じゃあ、はい、
はい、じゃあゆりちゃんお願いします。
バラはたくさんの色のバラがあって、
はい、
ちなみにゆりはザバラの赤色が好きなんですけど、は
い、綺麗ですもんね。
品種改良されてたくさんの色が増えてきたと思うんですが、
はい、
最初はどんな色からスタートしたのか気になります、はい、そしてどうやって品種改良されたんですか。
はい、質問ありがとうございますね。バラ、まあ、確かにいろんな色ねありますよね、
う
ん、
はい、
うん、まあ、真っ赤なバラね、綺麗だし、はい、まあ、他にもね、色黄色とか ね、
うん、
ね、ピンクとか、まあ、ちょっとオレンジっぽいものとか、ね、
うん、
ね、まあ、白もあるし、ね、いろいろあるんですけど、もともとは何色だったのってことなんですね。はい、もともとの色はね、白が多かったです。
白、
はい、そうで、このね、じゃあバラって今ね、こういろんなね、綺麗なバラいっぱいあるわけじゃないですかね、
うん、
なんですけど、それはね、結構みんなが頑張って品種改良したおかげでああなったんです、
うん、
はい、じゃあもともとどんな、お花だったかっていうと、ね、バラといえばね、バラと同じ仲間の果物が あるんですけど、そういうものにバラの花は、もともとの野生のバラはお花に似てました。バラ科の果物といえば何でしょうか。
バラ科の果物、
そう、果物は、ね、いっぱいあるんです、そういっぱいあるよ。
いちごみたいな。
いちご大正解。
あ、天才。
そう、そう、天才、すごい。そうで、ね、本当にたくさんあって、バラ科の、ね、果物はね、他にね、リンゴもそうです。
あ、似てない。
そう、似てないでしょ、うん。であと桃もそうだし、梨もそうだし、ね、
本当に意外すぎる。
そうそうそう、そんな感じでね、バラ科の果物本当にたくさんあるんです。でバラの、まあ、どの、ね、果物やお花もちゃんと品種改良されてるんですけど、いちごは当然美味しくなるように品種改良されてね、リンゴも当然美味しくなるように。でじゃあバラは食べないんで、うん、そのバラのお花が綺麗になるようにって品種改良されて、今の綺麗なバラができました。
なるほど。
はい。でじゃあこのバラのお花はもともと何に似てたかっていうと、いちごのお花やリンゴのお花に似てました。いちごのお花見たことあるかな、
うん、
かわいいよね、はい。まあ、そんな感じでね、こういちごのお花 に似てる感じでした、
うん。
はい。で、まあ、いちごのお花は2人とも想像できるかな、
はい、
ね、玄関に咲いてる。
あ、玄関に咲いてる。あ、じゃあそれがすごく似てると思います。
え、はい、全然違う。なんか
全然違うよね、
バラの形、イメージと。
そう、全然違うでしょ、あれはね、うん。まあそうなんだけど、こういうのを見たら分かるかなっていうのが、私がね今やってる仕事が耕作放棄地って ね、
うん、
ね、前もお話したけど、
はい、
もうずっと耕されてなかったところを開拓してるんですけど、うん、そこにはねバラがねいっぱい生えてるんですよ、はい。でもあんな綺麗な真っ赤なバラじゃなくて、今言ったみたいな野生のバラに近いイバラがものすごく生えてて、それがね本当にね大変なんです。なんで大変かというと、イバラすごい強い、うん、そう、トゲだし強いし、そう、草刈り機ではなかなか切れないし、うん、でもうそれをこう運ぶ時も、切ったやつを運ぶ時も痛いし、
あー、大変だ、めっちゃ。
そう、すごいね、もともとはねもう強くて、もう生命力もすごいやつなんです、うん。でも春になるとそれがねお花を咲かせるわけなんですけど、それがいちごのお花にもちょっと似てるし、今のバラにちょっと似てるか似てないかわからないけど、そういう感じのやつが咲きます。なので多分なんかそれを頑張ってね、綺麗になるように品種改良したのかなと思います。
なるほど、
はい。なんでバラのね原種をねちゃんと見たわけじゃないけど、ね、私がね 常日頃ね戦っている相手がもしかしたらバラの原種に近いのかななんてね思ってるところです、はい。参考になりましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問お願いします。
いいですか。はい、私は濃いめの青みがかったバラとか、はい、真っ赤なバラが似合うんですけど、どんな顔が想像してみてくださいっていうのは冗談で、
はい、
バラがゴージャスで素敵だなと思うんですけど、はいはい、バラバラにはどんな効果があるのですか。
はい、質問、はい、ありがとうございます。前半のね、どんな顔か想像してみてくださいっていうね、これまあリスナーさんに向けての、ね、メッセージですね、はい。想像してみてください。で、どんな顔なんだろうってね思ったら、ね、何で検索したらいいんですか。
ビトロ時吉まで検索してください。
はい、ぜひ検索してくださいねっていうのじゃなくて、で質問が、ね、あったわけで、はい、それがバラ風呂にはどんな効果があるんですかということですよね、
はい
はい。バラ風呂にはじゃあ入ったことあるんですか。
あります。
お、はい、お家でなんか、それともなんか
温泉
あ、ね、バラ風呂ねありますもんね、うん。
でもちょっとあんま覚えてなくて、
覚えてない
書いてあるじゃないですか、ね、どこからありますよみたいな。でもちょっとあんま読まない派なので、
はい、大丈夫です。
読む派、
そう、読む派読まない派に分かりました、はい。でじゃ あ, 入った時どうでした。楽しかった。
いい匂い
で、その後なんかこう効果はどうなの。
あ、ちょっと覚えてないですね、うん。そう、なんか全部のお風呂入りたい、
うん。ああ、バラ風呂もあったし、いろんなね、こうお風呂にも入ったから、こうどれがどれだか ね、
こ
うね、その後ね、もう元気 ね、 ね、お肌の調子とか良かったかもしれないけど、
いい
でもどれのおかげなのかは分からなかった。
分からない、うん、
全部に入らなきゃいけないですもんね、
はい。
でじゃあね、効果ね知りたいと思います、はい。なんで今日ねちょっとね調べてみたんですけど、バラ風呂の効果っていうのは多分香りにあるんじゃないかなと思うので、はい、ちょっとで調べてみたんですけど、はい、なんかねここに書いてあるね、ローズのね、アロマの効果っていうのでね、期待したいってね、まあ、こう本当にこうこれがね証明されてるかどうかは分からないんですけど、まあ、これにね期待してる人が多いよっていうのがね、 華やかで優雅な香りは心を明るく高揚させ神経の緊張やストレスを和らげてくれますという書いてあります。
なるほど、
はい、でもこれは確かになんかねそんな感じねするかなと思うけど、うん、どうかな。バラ風呂に入った時どんな気持ちになりました？
あ、穏やかな気持ちになりました ね、
うんね、うん、確かにねあの香り嗅いだらねストレスにはならないね。
はい、はい
ね、お二人ともねもう学校も ね忙しいしねお仕事もね頑張ってるんで ね、
うん、
ね大変だなと思うことあるかもしれないけどバラ風呂に入ったら
ストレスなんてもゼロ、
うん、っていう効果がきっとあるんじゃないんでしょうか。はい、ということでねこういうのでよろしいですか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。で、まあ、いろいろねなんか見てみたんですけど、ね、自信をなくしてしまった際に自分を肯定でき幸福感を抱かせてくれますというのはそういう風にねこうバラのねアロマの効能というかね、そう自己肯定感アップね、たまにあるかな、なんかこう、あ私なんてとかいうことある、私なんて ないんだ、全然ない、
もう私はでき
る
けど、本
当にはね、私だから
は ないんだね、落ち込んだりとかもない、
あんまない、
うん、お仕事で失敗しちゃったりとかしても
ない、あった方がいいと思う、それはあった方がいい、
いやな、まあ別にない、うん、ないならない、
失敗大事だ、
うん、ゆりちゃんはどんな時にね、
どんな
時に自己肯定感がこうなくなっちゃうとかあるかな、お仕事、人間関係、
うん、
人間関係 ねもうだってね中学生でもねいろいろね、うん、ありますもんね、
はい、
ねあるよね、いろいろ気使ったりとかもねあるかもしれないし、
はい
はい、ね、あるのかな、なんかどんな感じなんだろう、なんかあの社会人だとまあ、上司に気遣うとかももちろんあるし、
あ、
ねま
あ、
よくあるのがあの、まあ、上司もだけどもっとあるのかな、部下とか後輩とか、ね、なんじゃないかなと思う、
何も気遣ってない、
気遣ってない、うん、
一番上
なんかねこう、
でも逆一番上、
自由、
ね、一番上なのに、
一番上ね、自由、うん、ね、一番上 でね、こうね、あの中学生メンバー小学生メンバーとかにね、なんかこう、あ、なんかこう今 強く言い過ぎたかなとかそういうのとかは
ない、ない
ない、
それこっち、
ああるんだ
私、
うん、そういう時に、あ、もっと上手な言い方すればよかったなみたいな、
うん、
今のでよかったかなって、
うんうん、言ったことに効果はないですね、
うん、じゃあ、あんまりバラ風呂は入らなくても大丈夫かな、
いや、入りたいです、
あ、入りたい、だって香りがいいもんね、
香りがいいんで、
うん、香りのために入りたいと、
似合うになっちゃう、
うん、あ、そうだね、似合うもんね、
似合う
ためにね、
あ、
バラ風呂、あ、今日もバラ風呂入ろうかしらってね、そういう感じでね、あ、私バラ風呂入ってるんでっていう感じでね、
ちょっとかっこいい、
うん、いいと思いますね、バラ風呂ね入っていきましょうね、こうでちなみにね、そのローズの香りは脳内ホルモンのオキシトシンの分泌を促してくれると言われていますというふうにここあの手元にはあります。オキシトシンは別名なんとかホルモンって言われてるんですけど、何ホルモンでしょうか。
女性ホルモン、
あの、まあ、ちょっと似てるかもしれないですけど、
男性ホルモン、
うん、男性ホルモンすごいね、すごいこう分泌したらね
ちょっと強
く感じた、ちょっとね、ひげ、ね、生えてワイルド方面にね行っちゃうかもしれないですね、まあ、それはそれで、ね、もしかしたら、ね、ファンもね喜ぶかもしれないですけど喜ばないかな
匂い系、
うん、あのね、そう、オキシトシンは別名ね幸せホルモンって言われてるんですよ。
あ、
幸せホルモンね、バラ風呂でね、こうね、それがね、こうどんどんね分泌を促してくれるんじゃないかって言われてるらしいです。
うん、
はい、で、まあ、ここにはね、もういろいろ書いてあるんですけど、ね、毎日のストレスケアにね、アロマスプレーなのでアロマを嗅ぐことでリラックスして心を前向きにしてくれますということで、なんかまあね、なんかもうね、バラのね香りの効能ってなんかいろいろ気持ちの、ね、面で効果があるんじゃないかなということがここに書かれているんですけど、参考になりましたでしょうか。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ質問ね、お二人していただいてどうもありがとうございます。
ノーカバーなやのなやラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、先週はと今週はですね、こう2週にわたって、ビトロの中学生メンバーお二人に来ていただいてるんですけど、
はい、
なんかさっき聞くところによるともうビトルのメンバー全員もう小学生はもういなくなった。
はい、そうなんです、はい、みんな中学生になりました。
そうなんですね。なんかね最初に出てもらった時はね小学生メンバーが多かったけど、はい、全員中学生になったんですね。え、学年的には1年生が多いのかな。
1年生3人と3年生が1人、
うん、ああそうなんですね。じゃあこうね、こう皆さんこう成長して次のステージにね、はい、行ったということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで ね番組前半では、ね、お二人の質問を、にお答えするという感じだったんですけど、はいはい、なんか今もう一つ質問ができたということで、
はい、
はい、ということでゆりちゃん質問をお願いします。
改めてその品種改良ってどうやってされてるのか。
はい、質問ありがとうございます。はい、この質問ね、はい、すごくいい質問で結構難しい質問なんですけど、うん、はい、バラの、ね、品種改良の話さっきしたけどどうやってやってるのかっていうの
は
ね、
はい
はい、言いませんでしたよね。はい、そうです。でバラはね品種改良がすごく盛んです。で、うん、なんかね品種改良ってねさっきもいろいろ出てきましたけどイチゴとかねリンゴとかね、うん、いろいろ言いましたよね、はい、でまあ、だけじゃなくて、まあ、野菜もね品種いろいろあるんですけど、うん、でも品種のねがものすごくねたくさん品種改良してる分野とあんまりしてない分野っていうのがあって、うん、でお花はねその中で野菜や果物に比べてものすごい品種改良をみんな頑張ってる分野なんです、
うん、
はい、でじゃあどんな風に品種っていうのがたくさんされてるかされてないかっていうのを比べるのってどう比べるか、比べるの難しいですよね。みんな何の品種改良してるって聞いて回るわけにもいかないんで、
うん、
そうでそれは何で調べるかというと品種っていうのはねこう人間が頑張って作るものなんでこれをねこう作ったものこれ僕が作ったんでっていうのをね私が作ったんでっていうのを登録することができるんですね。
ああ、
うん、それがねほらお二人がねこう新曲とかね頑張ってねやってると思うけどその曲を登録するみたいな、うん、著作権みたいな感じで品種を登録するってそれ登録品種って言うんですけどそれでお花がめちゃめちゃ多いんです。
なるほど、
はい、で質問でねちゃんと答えないといけないで、お花が多いんですけどじゃあどんな風に品種改良するかっていうと、まあ、これお花だけじゃないんですけど花粉をねくっつけてでそれで種を作ってから品種改良します、
うん、
そうでバラはねそんな感じ。え、
うん、
どうしたの、
うん、マジでした
聞いた
米でしたよ
聞いたことあるかな。
ないな。ちょっと待って。小学校の記憶ってある？
小学校の時も勉強したのか。じゃあ、それでもしかしたらね、
本当にちょっと
小学校の授業とちょっと被るかもしれないけど、品種改良するのがは、まあ、そうやってね、うん、受粉って言って、ね、うん、花粉をこっちのお花の花粉とこっちの、ね、のめしべ をくっつけて、そして新しいものを作るっていうのをやります。
お
なんかねちょっと想像できるかな、
はい、
はい、でこの花粉もねたくさん用意するわけですよ。白いバラ、
うん、
ね、まあ赤いバラというだけじゃなくてなんか長く咲くお花とかね、長く咲く方がいいでしょ。バラのお花買ってきてね、
うん、
ね、それがなんか買ってきたけどすぐにしぼんでしまいましたとかだったらね嫌なんで、うん、長く咲くお花は喜ばれるんです、
うん、
はい、でなんかねあとはたくさん育てやすいお花、うん、
あ
そうね、バラをね何を育てようかなっていうのを決めるのはバラの農家、バラ農家なんで、うん、それ何を育てようかなと思った時に枯れやすい、ね、作るのが難しいバラは選びたくない、
うん、
なので作るのが簡単、病気に強い、まあ、そういうバラを品種改良をして作ったりします。
な
ので、はい、そうやってね、受粉をさせてでそれでその組み合わせの中からいいものを見つけてそれをまたさらに受粉してっていうのをするわけなんですけどちょっと想像してみて、
大変
でしょそう大変なんです。で大変なんで品種改良っていうのにはものすごく長い年月がかかります、はい、何年もかかったりなんかね一生かけてやってる人もいます。
え
っ、はい、なんか、まあ、私はまあ、じゃあ品種改良してる人たちどういう人たちかっていうと私はやったことないんです、
うん、
はい、品種改良するのはもうの普通の農業をしてる人とは全然違う人がやってて、はい、やってるのがちゃんとした会社さん、大きな会社さんがやってるようにします、
は
い、こうみんなね買ってもらうために新しい、キャベツやピーマンの品種改良しようとお花の品種改良しようってやってる人もいますし、うん、いるんですけどお花ですごく多いのは個人なんです、はい、個人のなんかもう農家みたいなお仕事に似てるけど お花を出荷するわけじゃなくて品種を作ってるっていう人 が結構たくさんいて、その人たちはずっとお花を作り続けてるっていうような、そういう感じです、はい、でもあの狙ったお花ができたりできなかったりっていう、
結構大変、
結構大変です。
難しい、
そう難しいです、うん、難しいけど頑張ってできたって思ったら、それがすごく売れたら、あうちのそのバラ育てたいですって、はい、うちにも種を売ってください、うん、苗を売ってくださいって言って、でその人たちに販売することで品種改良した人、あやったーってお給料がもらえるんです。
なるほど、
はい、でまあ、最近はあのもうちょっとこういろんなテクニックがあって、ね、あのバラでも遺伝子工学を使ったりとかですね、すごい最新テクノロジーを使ったりとかしてバラの品種改良をしてたりとかもしますし、はい、あともういろいろです、ね、あとはね枝代わりって言って、たまたまね、そう突然変異みたいな感じで、ここから先の枝はなんかちょっと違う花が生えてるよねみたいな、そういうのを利用して品種改良したりする場合があります、はい、そういう感じでやってるんですけど、まあ多分ね、こうちゃんと説明しようとするともっとね、もっと私も勉強しないといけないんで、まあ、知ってるのはこのぐらいということなんですけど、ゆりちゃん参考になりましたでしょうか。
なりました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ね、バラの品種改良する人のお話聞いてどうでしたか。
なんか大変、難しいしなんかすごいなって思って、
うん、
一生かけてやればやばい
な、そうそうそう一生かけてやったりとかする人もいるわけですね、
うん、は
い、であのたまにねそのこうバラをこう一生懸命頑張って作って、あのこれは自分が作ったバラなんで、あの勝手に、ね、増やしたりしないでくださいねとかいうふうに言ってるのに、それを勝手に違う人が増やして、いやうちから買ったら安いですよとかやってしまう人もいるんですよ、パクリみたいな。一応そういうのはこうダメですって、法律、ね、ダメですってなってます、はい、でもやっぱりたまにいて、インターネットの販売とかでなんかあのその品種なんであなたが売ってるのとかいうのがたまにいたりとかするんで、はい、そういうのを農業関係の人があれおかしいよねって言って気づいたりすることがありますね、はい、まあ、普通のお店で苗とか買ったら多分大丈夫だと思いますけど、
うん、
はい、普通のお店とかでねそういうことをやる人は多分いないんじゃないかなと思うんでなので、ね、あの頑張って作ってくれる人のおかげでなんか、ね、あのバラを楽しめてる、バラ風呂を楽しめてるっていうわけなんです。ね、作ってくれた人ありがとうとね、香りのいいバラを作ってくれたからバラ風呂を ね楽しめますよね。
はい、毎日楽しめますよ、はい、毎日
毎日、あ、はい、いいと思います、はい、ね、毎日入ってる、
いい、ね、
はい、毎日入りに行ってる、はい、いいと思います、はい、ね、ということでね、はい、今日はバラをテーマにお話してきたんですけど、はい、そろそろねお別れの時間になってきましたよ、ね、今日どうですかバラのお話して、お二人、
まあ、いいですね、
はい、まおちゃんどうですか、
バラ風呂、
バラ風呂
みんなも入りましょう
、ね、バラ風呂進めていきたいということで ね、
はい
はい、ね、だってねリラックスして、ね、自己肯定感を高めてい
く、自己格
上
げで、
ね、
最高、
そう高めていきたい、
幸せホルモン、
ね、そうそうそう、ね、幸せホルモンね、え、うん、おきとし、うん、ね、はい、もうちょっとね出てこなくなったんですけど、はい、幸せホルモン出していきましょうということですね、
はい、
はい、ゆりちゃんどうでしたか、
ゆりもバラ風呂入ってみたいなって思いました。
いいですね、
バラ風呂いいよ、はい、めっちゃ毎日入
るな、ね、あの当店農家バーで、ま、納屋ではあのバラ酒っていうのがあるんですけど、はい、バラ酒もこうリラックス効果多分すごくあると思うんですけど、お二人はねまだね、
うん、
飲めないんで、そう二十歳になってからということですね、はい、というわけで今日もナヤラジオね、先週に引き続き、ね、ビトロのメンバーお二人に来ていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
ビトロの大沢ゆりと
時吉真央でした、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。
バイバーイ。I'm not afraid of the dark.